はい、おはようございます。それではご一緒に賛美していきましょう。栄の王にます主の賛美いたします。タンタタンタタンタタンタタンタンタン。3、はい。栄の王にます主の御言葉に固く立ちて、神には見栄えあれと、高く歌い叫ぼう。立て、立て、永遠に変わらぬ御言葉を信じ、立て。神の御言葉に立て。一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、この新しい一日をありがとうございます。御言葉の上にしっかりと固く立たせてください。主の御声をよく聞くことができますように、聖霊様、助けてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では本日のディボーション、3章8節から16節をお読みいたします。同じように羊たちも品位があり、二枚舌を使わず、大酒飲みでなく、不正な利を求めず、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人でなければなりません。この人たちもまず審査を受けさせなさい。そして非難される点がなければ、羊として使えさせなさい。この奉仕に就く女の人も同じように、品位があり、人を中傷するものでなく、自分を制し、すべてに忠実な人でなければなりません。執事は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりません。執事として立派に仕えた人は、良い地方を占め、また、キリストイエスを信じる信仰について、強い確信を持つことができるのです。私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらこれらのことを書いています。たとえ遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたに知っておいてもらうためです。神の家とは真理の柱と土台である生ける神の教会のことです。誰もが認めるように、この経験の奥義は偉大です。キリストは肉において現れ、霊において義とされ、御使いたちに見られ、諸国の民の間で述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。アーメン。はい、それでは最初に内容をまとめます。執事になる人の条件について記されています。執事として立派に仕えた人は、良い立場が与えられ、キリストイエスを信じる信仰において確信が与えられます。それでは、まず最初に主からの示しを求めて、黙想していく時間を持ちたいと思います。はい。それでは、最初に示されたことを分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい。私は、10節で、この羊になる人はまず審査を受けさせなさいということでいろいろ吟味した上で立てるようにということとあと11節ではこの奉仕に就く女の人も同じようにっていうふうに書かれてあるので監督の場合は男性だけだったんですけれども女性も立てられるようにしているということおそらくも女性は当時あんまり立てられない社会だったと思うんですけれどもその中でこの執事が立てられるということは革新的なことだったんだなと思わされました以上です
はい、私は13節のところで教会のために執事としてこの自分を捧げ奉仕するということのこの恵みということを教えられました。それはどういうことかというと、信仰の確信を持つことができる。ただ、この受ける 受けるだけではなくて、自分自身を捧げていく、奉仕者として捧げていくということが、実は信仰においては大切なんだということをここで教えられました。また、この16節で、この経験の奥義は偉大ですと書いてあるんですけれど、神の家、教会の一番大切なことは真理の柱と土台ということであるということ。そして、これはキリストが肉を捉えたということと結びついているんだなというふうに教えられました。以上でございます。
私も13節に目が止まりました。執事として立派に仕えた人に与えられる報い、良い立場、そして信仰について強い確信を与えられるというところ、本当にこう人々を執事としてしっかりと立てていくことがかえってその人の恵みになるということ、そのところに目が止まりました。ではさらに深く黙想していきたいと思います。言葉を一つ一つ探っていきましょう。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。また、罪、約束、慰め、警告、命令、模範など、一つ一つ御言葉を調べる時間を持っていきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は8節から10節のところで、この避けるべき行動として、この誰でも能力や地位があるから、人を立てて良いのではないということを教えられました。特にこの8節、9節を見ますと、何かこう能力とか、この何かできるから、そういうものではなくて、本当にこの品位がある、品性が大切である、その信仰が大切であるということを、は基準であるということ、その基準を持って、十節であるように審査をしなさいというふうに言っている。そして、この、やはり御霊の実を結んでいるのか、また、十節にあるように非難される点はないのか、そういうところを見ながら吟味して立てていく必要があるということを、知られています。以上です。
はい、御子に関してですけれど、16節です。霊で、ある方が肉を取られ、そしてその肉ではなくて、御霊に満たされて義と認められたお方です。そして私たちの宣教というのは、ただこの霊から肉になられた、十字架にかかられたイエス・キリストを述べ伝えることであります。教訓としていくつかありますけれど、15節、16節は、教会というものは家づくりと同じであると。そして教会の基盤というものは、真理である御言葉、また真理であるイエス様が柱と土台であるということです。以上でございます。
はい。私は13節のところから、執事には素晴らしい油が注がれるということを教えていただきました。執事は教会の庶務的な働きを担う人たちであって、実際的な運営に携わる人たちですけれども、しかしこの働きに忠実な人というのは、この良い立場が与えられ、信仰の確信が与えられると書いてあって、その最初の殉教者となったステパノを思いました。素晴らしい、本当に羊だった、そのステパノが最初の殉教者として用いられたこと、リバイバルの先駆けとされたこと、また聖霊の伝道者ピリポも羊であったことを思い起こして、本当にこの教会の庶務的な働きに忠実に仕えるものを、神様は素晴らしい油を注いで用いられるんだなということを教えられました。はい、それでは黙想していきましょう。語られたこと、自分自身にどのように適応していったらよいのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。 はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は教会にこのような羊たちがたくさん立てられるなと、良いなと思いましたけれども、本当に特に自分が関わっている方々がそのようになることができるように取りなし、本当にこの簡単なに立ててはいけないので、祈りながらその方々が信仰が立て上げられていくように祈らなければならない、そういう責任があるなということを教えられています。
はい、私は今日は15節と16節のところからでした。最近 あるクリスチャンホームを訪れたんですけれど、その年配のおじいちゃんおばあちゃんとお話をすることができました。そのおじいちゃんおばあちゃんを通して子供が育てられたんですけれど、その子供が献身者としてしっかりした働き人になっている秘訣は、小学校6年間、1年生から6年生まで朝の5分間の食事の時の礼拝、これを同じ1年間の1年分の本を使って6回繰り返してしたということ、これは本当に大きかったなとおっしゃっていました。その今献身者の柱になっているのは、その 6回繰り返した1年毎日毎日行ってきたその御言葉の礼拝であるから御言葉がとどまっているんですと、おじいちゃんおばあちゃんは言ってました。それをちょっと今日はもう一回思い返すことができました。教会はこの真理の柱と土台が大切なんだというのは、朝のその5分間の、子供の時の御言葉だったんだということを思い返すことができて、私も学びたいなと思いました。以上でございます。
はい、私は今開拓の、現場にいて、まだ羊など立って、いないんですけれども、その中で自分自身が、教会のこの庶務的な働きを担っていますけれども、そういったことを一つ一つ丁寧に行っていこうと思いました。ちょっと苦手な資料を作りや会計の仕事などがありますけれども、そういったことを丁寧に行うことと、そして教会の運営に疑問を持っている人たちに丁寧に向き合って話していく時間、それをしたいというふうに適用しました。以上です。では最後に一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。一つ一つの働きに対し忠実に仕えていくことができますように。真理、これが教会の土台です。本当にあなたがこの土台の上にしっかりと立たせてくださいますようにお願いします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。それでは。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。 韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。